次に代表質問についてお伝えします。今定例会では代表質問に西野はじめ茨城自民党、八嶋功公明党、二川秀俊国民民主党の三人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の西野はじめ議員が質問を行いました。県北地域への波及効果を含めた本県のカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みをいかに推進していくのかとの質問に対し、知事は、茨城港及び鹿島港では全国初の港湾脱炭素化推進計画を作成した。特に LNG 基地のある日立港区では、水素と二酸化炭素からメタンを製造する技術導入が期待されており、脱炭素化へ大きな役割を果たすと考えている。海運業界では環境負荷の小さい LNG 燃料船などの導入を進めており、燃料を供給する拠点の重要性が増しているため、将来構想として船舶に燃料の供給を行うLNG バンカリングの拠点を掲げた。高い競争力を持つ産業拠点の創出に向け全力で取り組むと答えました。 LNG バンカリングとは、船舶燃料として LNG 液化天然ガスの供給を行うことです。次に、県北地域の振興を図るにはベンチャー企業や大学研究機関などと優れた技術力を有する県北地域の中小製造業とを結びつけることが大事である。ものづくり産業の活性化にどう取り組むのかとの質問に対し、知事は、新しい事業を創出する動きを加速させるため、本年10月には日立市と連携した交流会を開催する。今回は新たにグローバルに活躍する大手企業の研究開発部門や投資家とのマッチングを行うほか、専門家を活用したフォローアップを通じ、県北地域のものづくり企業の技術力を生かしたビジネスの機会を拡大する好循環を創出していくと答えました。次に、人生100年時代の日本にとって、認知症対策は最も大きな課題の一つである。すべての人に正しい知識と理解をしっかり浸透させる必要がある。認知症対策にどう取り組むのかとの質問に対し、知事は、専門医療相談や診断治療を行う認知症疾患医療センターを13箇所指定した。こうした機関に早期につなげるための周知に努める。さらに、認知症カフェの設置促進や認知症サポーターを配置して、利用しやすいサービスや環境を提供する、認知症の人に優しい事業所の認定により、安心して外出できる環境整備に努めている。今後は、より外出の機会を増やせるよう、業種の拡大に取り組む。と答えました。他に、県立高等学校のあり方、偽電話詐欺被害防止対策、令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号を踏まえた防災減災対策、将来の茨城県を担う人材育成なども質問しました。次に、公明党の八嶋功議員が質問を行いました。まず、令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による内水氾濫の被害を受け、雨水を汲み上げるポンプや排水路、排水機場などのハード対策に合わせて、ソフト対策が急務であると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、ハード対策は多大な時間と費用を要するため、ソフト対策に重点を置き、市町村に対し内水ハザードマップの作成や適切なタイミングでの避難情報発令の支援などを行い、人的被害ゼロに向け市町村と連携しながら取り組んでいく、と答えました。 次に、本年6月の豪雨は、本県の農林水産業に推計5億円を超える被害をもたらした。激甚化、頻発化する自然災害への備えは十分でなければならないと考えるが、今後の対策は、との質問に対し、知事は、農林漁業災害対策特別措置条例の速やかな適用や災害復旧事業の活用などの支援をはじめ、農業水利施設の補修・更新を計画的に進めるとともに、収入保険制度の加入促進を強化し、被害対策と被害の軽減に取り組んでいく、と答えました。他に、農業基盤整備と溶排水コントロール、常磐線特急の羽田空港直接乗り入れへの期待なども質問しました。最後に、国民民主党の二川秀俊議員が質問を行いました。まず、現任期中間地点において、これまでの県政運営についてどのように評価し、今後の課題についてどのように考えているか、との質問に対し、知事は、新しい茨城づくりに全力で取り組んできた結果、本県の魅力や潜在力の高さを国内外に示すことができたと考える。一方で、これまで以上に活路を海外に見出していくことや、中長期的な視点に立った事業構造の転換が求められる。困難な課題に対しても果敢に挑戦し、活力があり、県民が日本一幸せな県の実現に取り組んでいく、と答えました。次に、近年増加する女性若年層の県外流出を防ぎ、働くなら本県の企業を選びたいと言われるような県内企業を育成していくことが必要である。女性活躍を進めていくため、女性に選ばれる企業の育成についての所見は、との質問に対し、知事は、男女が共に持てる能力を存分に発揮し、社会経済の発展に貢献することは世界の潮流である。先進事例の周知や先進企業表彰などによる経営者の意識改革、経済団体と連携した研修、企業誘致による女性活躍の場の拡大などに取り組んでいく、と答えました。他に、農作物の病害虫対策、ひたちなか地区の振興なども質問しました。